聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います、
はい、
こんな話簡単には聞かせられません
っていうか恥ずかしいから聞かないで。
メッセージを頂戴しておりまして、
はあ、
最近ね、長崎以外のリスナーからメッセージが届くようになっているのでございます。
あらあら、
おたおじさんはこの方、長崎の方なんですけれども、息子さんが栃木で暮らしてらっしゃる。
ほう。
その息子さんに面白いラジオがあるよということで CD に焼いて当番組送ったんだそうです。
そうですか。
すると電話が入ると近況そっちのけで、何この聞かせられないラジオ、マジ面白い、バカウケ、こんなの初めて、ルパンフに行ったわけじゃないですよとまくし立てられ、またポッドキャストに入っていない曲が聞きたいとのことで、今後の番組を録音して定期的に送ってくれとねだられてしまいました。
親子の愛をこの番組がつなぎますよ。
遠方の息子にねだられエアチェック。
ああ、うまい。
一句読んでみました。
ポッドキャストでも配信してますので、わざわざ CD に焼かないでもうと思ってしまいましたけど、まあ、確かに音楽はポッドキャストでは聞くことができませんからね。
そうなんです。ですから本放送を聞いてください。この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
いや、ちょっと待ってください、はい、今さらっと言いましたけど、なんですか、番組提供がついたんですか。
民放にとっては大切な番組提供クレジットではございませんか。
やりました。
スポンサーがつきました。
しかも今週からマニアックなプレゼントも差し上げることになりました。お楽しみに。
この後は今週のテーマ。
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
さて、この番組ポッドキャストで聞いていらっしゃる皆さんも大変多いんですがね、
はい、
あらかじめ謝っておきましょう。
はい、今週は本当にごめんなさい。なぜかというと音楽特集だからです。
ご存知の通り、ネット上で音楽著作権のあるものについて配信することはできません、
はい、
放送でぜひお楽しみいただきたいと思います。ということで今週の聞かせられないテーマは、めくるめく村山コレクションその1です。
今日は、とっておきの LP を2枚スタジオに持ってきました。
あのリスナーの方からね、村山さんのコレクション、お部屋が見てみたいというメッセージをこれまでにも頂戴しました。私もあの村山さんと18年ですか、
はい、
20年近く付き合ってますがね、あなたのお部屋はどういう状態になってるのかって大変あの関心があります。
見せられません、とても。
LP 持ってるし、フィギュア持ってるし、すごいね。
今日持ってきたアルバム2枚、
はい、
2枚とも久石譲さん絡みのレコードで、うん、まずはね、ジャブです。これはジャブです、はい、なぜなら CD 化されているので、
はは
お持ちの方も多いかと思います。
これ
は、はい、風の谷のナウシカ漫画版のイメージレコードです、
うん、
持ってるでしょ。
持ってないのよこれ、持ってないのよ。イメージレコードって分野があったのね。
あ、橋田さん知らないの。
知らないね。漫画はとても好き、はい、あの映画版も何回も見ました。だけどこのイメージレコードの存在私は知らなかった。
意外です、
はあ、
はい、これはですね、コミック版のアニメージュに連載されていた風の谷のナウシカのイメージレコードです。なので帯にも84年春映画公開決定と書いてあります。
ということはすなわち映画が作られる前にこの LP はリリースされたと。
1983年の3月に発売されています。
もうこのジャケット見て鳥肌が出ますね、
はい。
風の谷のナウシカのコミック版の初版本の1巻、
そうそうそうそう、
あのついてたポスターねじゃないですか。
そうなんですよ。あの1巻はね、ご存知の方、マニアの方はご存知だと思いますけれども、要するにあの表紙が紙ジャケットがないのね、カバージャケットがね、
今風にボール紙みたいなね、
そうそう、
厚手の紙だったですね。
そうなんですね。そのイメージアルバムです。でこれをですね、久石譲さんがもちろん手掛けているんですけれども、うん、当時このコミック版のイメージアルバムが大変な評判になりました。で映画版がそもそも細野晴臣さんが ね、劇版を手掛けるというのはほぼ決定していたらしいんですけれども、うん、あまりにもこのコミック版のイメージアルバムの出来がいいので、うん、久石譲さんが映画を担当することになったというのはこれは有名な話でございますね。
今でことこそ久石譲さんっていうのはもうね、うん、大変有名な方ですが、この当時はまだそんなに名前の知られた方ではなかったですもんね。
まあ作曲家ではあったんですが仕事を選ばない人で、うん、アイドルの楽曲とかアニメの、ね、楽曲をですね、うん、結構何でも仕事を選ばず手掛けていた方でしたね。ではコミック版のイメージアルバム、うん、鳥の人の中からもうね名曲です。聞いていただきましょう。遥かな地へ、ナウシカのテーマ。コミック版のアルバムを今日初めて聞いた林田茂和さん、どうですか？
素晴らしいね、はあ、鳥肌ものですね。いや、本当に映画版は何度も何度も見ましたし聞いたので、もちろん旋律としては覚えてるんだけど、この構成は本当に初めてでしたね。
そして映画版ではこの印象的な女の子の声というのはご存知の方も多いと思いますが、久石譲さんのお嬢さんがね当時4歳5歳の歌声で吹き込んでいるんですが、
ナウシカって言ってオウムのね子供をこう取りにお父さんが来る、あの有名なシーンですよね。
このアルバムではサンプリングされたシンセサイザーボイス、ね、まあ、もともとはもちろん人の声なわけですけれども、この儚げなこの女性ボーカルが僕はね今ブームになっている初音ミクの原型じゃないかなと思うんですよ。
サンプリングしてね、うん、音を作っていくというスタイル。
この頼りないような儚げな透き通った声、うんね、私もものすごく好きなんですね。
なるほどね。でも後半の旋律もすごく好きですよ。メーベに乗ってやっぱりナウシカが軽やかに舞っているイメージってありますもんね。映像浮かぶもイメージできるもの、
そうなんですよ、うん、で、まあ、久石譲さんね今となってはもうご立派な音楽家もね、先生とも呼ばれてしまうような
超有名音楽家ですよ、
ね、数々の賞も受賞されて、でも当時としてはですねコンピューターミュージックの担い手の一人だったんですよね、うん、まあ、当時は YMO があり、1983年というのは YMO の全盛期ですよね、うん、そして鬼太郎、シルクロード、姫神センセーション、まあ、そういった人たちの中にあって、うん、ポップなコンピューターミュージックの担い手であった、うん、久石譲、うん、それがこの風の谷のナウシカのコミックのイメージアルバムを手掛けることによってこの人自身の可能性を大きく広げた、そんなアルバムですよね。これはCD 化されてますので、うん、ぜひね聞いたことがないという方はですね、うん、ぜひね手に取って聞いていただきたいなと思います、はい、そして実はですね、
手がめくるめく世界ですよ。
これはねちょっとすごいですよ、はい、なぜすごいかというと、
それレーザーディスク？
いや、これはLP です。
これも LP なの？
久石譲の秘蔵レコードその2、はい、こちらが本番でございます。シンデレラ迷宮、
知らないのよ。
知らないでしょ、うん、これは氷室冴子さんの小説をアルバム化した LP なんですけれども、うん、何がすごいかというと、これはねググってもウィキっても出てこない、
うん、
幻のアルバムで、しかも長崎県にはこれ1枚しかない。
どうしてそう言い切れるんですか？
なぜなら私が当時購入した1984年当時第一浜電機のお姉さんが長崎県にはこの1枚しかありませんと言っていたからです。
ああ、それをあなたが買ったということは、つまり長崎県で持っているのは多分あなた一人。
そうです。
こうググっても出てこないってことは売れなかったからってことですか？
いや、そもそもですね発売されている枚数が少なかったし、
極めて少ない、
はい、当時久石譲さんは注目されてなかったので、はっきり言って、
うん、
久石譲さんの音楽性に気づいている人が少なかったからであります。
逆に言うとその音楽性に気づいたと、あなたは。
参ったな。
軽い自慢ですね。
軽い自慢話を繰り広げておりますけれども、
はい、
このアルバムが発売されたのが、ええ、風の谷のナウシカのコミック版のイメージアルバム鳥の人が発売されたちょうど1年後、そして、ええ、映画が公開される一月前ということで、内容的にはですね非常に風の谷のナウシカの音楽に近いものがあります。
とにかくナウシカで久石譲という名前は広く知れることになるんで、その直前ということになるわけですね。
そうそうそうそう、
はあ、
もうねこのアルバム素晴らしいアルバム、いい曲ばっかりなんですが、まずは表題曲を聴いていただきましょう、
はい、
シンデレラ迷宮。シンデレラ迷宮いかがですか？
後年たくさんの映画音楽などを久石さん手掛けることになりますけど、そのやっぱり音楽世界の基礎というか礎みたいなものがやっぱり この曲からも感じることできますよね。幻想的でかつそれでいてドラマチックじゃないですか。
そうなんですよね。まあ久石譲さんの原点ともいえるアルバムの一枚でしょうね、これはね。
だけどね、僕にとっての久石さんってどちらかというとシンセサイザーというよりもピアノというイメージが強いんですよね。あの出だしのポロロロンってあの転がすような音で始まる曲が結構あるでしょう。あのイメージが久石さんって強いんですよね。
は
あ、そこ行くとちょっとこうシンセサイザーでこう曲を組んでいくというイメージはちょっと意外な感じもしました。
はあ、でもね、これこそが久石譲さんなんですよね。で、ミニマルミュージックというジャンルがあるんですけれども、まあ、要するにシンプルな、楽曲、シンプルな楽器で同じメロディーを繰り返し繰り返しやっていく、
はいはい、
そのミニマルミュージックっていうんですけども、その中に民族音楽的要素とかロック的要素を取り込んでいく、ね、それがそのなんていうかこのシンデレラ迷宮にしろナウシカにしろうまい具合に噛み合ったんですよね、やっぱりね。
そして、しっかりとした主旋律があるのも特徴ですよね。
まあそのあたりはですね、やっぱり数々のまあアイドルへの、ね、楽曲の提供もしてるし、キャッチーなメロディーを作るのがやっぱり上手なんでしょうね。
うまいと思います。
さてこのアルバムなんですけれども、はい、シンデレラ迷宮、もともとは氷室冴子さんの小説であります。氷、室冴子さんの小説読んだことありますか？
いや、あの一作品ジブリで映画化されてるのありますよね。海が聞こえる
でしたね。はい、そうです。さすが、は
い、
そうですね。
それぐらいしか知らないですね。で
もコバルト文庫という集英社の有名な小説
ありましたね。
今ももちろんありますよ。氷室冴子さんと赤川二郎さんがその有名どころの筆頭ですよね。
読みましたよ。
氷室冴子さんといえばシンデレラ迷宮、雑居時代とかですね、まあ、いろんな数々のヒット作がありますが、このシンデレラ迷宮も女の子が主人公のストーリーであって、まあ、振られちゃうんですね。ある日振られて夢の中に逃げ込んでしまう。夢の中にいろんな姫君がいて、でもなぜか昔話とかおとぎ話によく出てくる有名なお姫様たちなんですが、みんな不幸なんですね。そのお姫様たちと一緒にいろんな問題解決とかをしているうちにですね、自分自身も救われていくような、
へ、
そんなストーリーだったかなと
25
年ぶりぐらいに思い出してますけど、
ググっても出てきませんからね。
出てきませんからね。
ウィキっても出てきませんからね。
でこの残念なことにこのシンデレラ迷宮というのが、
はい、
CD 化されていないので、氷、室冴子さんも去年亡くなられてしまったので、
はいはい、
その権利関係がどうなっているのか分かりませんが、ね、埋もれさせてしまうにはもったいないアルバムなので、ぜひ CD 化できないかなと思ってるんですけどね。
氷室ファン、そして久石ファンにとっては、本当に幻の一枚ということになるんでしょうね。
幻の一枚ですね。それではですね、テンポのいい曲をこのアルバムの中から一曲お送りしたいと思います、
はい、
シンデレラ迷宮の中から4曲目、火と黒の舞姫。日本コロンビアから発売されたロマントリップシリーズの中の一枚です。ロマントリップというのはですね、こちらはコミックではなくて小説のアルバム化というのを、ね、しているシリーズで、他にはどういうのがあるかというと、グインサーガ、栗本薫さんの作品ですね。それから荒井元子の星へ行く船、銀河創世伝、こういった感じのですね、まあ、当時の少年少女たちに非常に人気のあった作品を次々に有名音楽家、あるいは後に有名音楽家になる人たちが一枚のフルアルバムに仕立てるというですね、今ちょっと少なくなったジャンルなんですけれども、画期的な、
興味深いテーマでしたな今日は。
またそのうちこのジャンルで攻めていきますからね。
めくるめくコレクションやね。
お楽しみに。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
さて今週からですね、佐世保のワイワイ貿易の提供ということでこの番組お送りしておりますが、
はい、
リスナーの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。
お待たせしました。プレゼントのご紹介、今回はですね、
はい、
エグザムライフィギュア、デフォルメソフトビニールとリアルフィギュアを1体ずつプレゼントします。
何のフィギュア？
これは エグザイルのメンバーがアニメ化されたエグ侍のフィギュアです。
ほほ、
何しろこの長崎ではワイワイ貿易でのみ販売というですね。
こちらも限定ですね。
さすがワイワイ貿易、
やるなという感じでございますが、
プレゼントご希望の方は NBC のホームページ、聞かせられないラジオのページの専用応募フォームからご応募ください。なお応募の受付はこれのみとなります。
はい、
キーワードが必要ですね。
毎週木曜日を締め切りといたします。でキーワードを書く欄がありますので、そちらにはエグザムライエグザムライとお書きになってくださいね。
はい、応募の受付は木曜日となっておりますが、お早めに、忘れないうちにどうぞ。
ネットでお申し込みすることができます。佐世保四花町アーケードスターバックス2階ワイワイ貿易では25周年感謝祭開催中。店内商品大幅値下げ、毎月25日のワイワイデーには目玉商品が登場。パソコンでも携帯でも購入できるインターネット通販もチェック。検索はワイワイ貿易
ということでね。
はい、
お別れの時間も近づいてきましたけれども、
はいはい、
はい、ですね、メッセージもね本当にたくさん頂戴していて、この方はですねラジオネームが、どこに書いているか分かりませんが、兵庫県在住の方で、はい、漫画家の下本和彦さんが北海道のラジオで同様のテイストの番組をされてたんですが、
うん、
その番組が休止中で、オタク資質がある人間が楽しめるトーク番組がなかったので、聞かせられないラジオを見つけて大変助かっていると。
お、神戸で聞いていただいている、
はい、西宮ですね、兵庫県のね。しかもあの奥様が長崎出身の方だそうで、我々に親近感を感じてくださっているということで、
ありがたい限りですね。
ありがたいことでございます。
ただ今日ポッドキャストで聞いた方にとっては辛い番組になったかもしれませんがね、
本当ごめんなさい、
権利の関係です、申し訳ございません。
申し訳ございませんね。
8月はちょっとスケジュールがイレギュラーです。来週はですね、おお宝塚、また村山さんのディープな世界よ
はい、その次は、
私が好きなコミック林田編村山編と続いてまいります。この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
提供がつきました、まあ、これまで通りですねポッドキャストでも配信してますので、ぜひ NBC のホームページチェックしていただいて、まあ、そして、はがきファックスでもぜひメッセージをお送りいただきたいと思います。聞かせられないラジオ、
お相手は林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。